ネヘミヤ記1-4-11。私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間、喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ、天の神、主、大いなる恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに、私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も、掟も、定めも守りませんでした。しかしどうか、あなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に彼らを連れてくる、と。これらの者たちは、あなたの偉大な力と、その力強い御手をもって、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ、主よ、どうぞ、このしもべの祈りと、あなたの名を喜んで敬う、あなたのしもべたちの祈りとに、耳を傾けてください。どうぞ今日、このしもべに幸いを見せ、この人の前に、憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。ネヘミヤ記にはエルサレムの城壁がネヘミヤのリーダーシップと人々の一致によって建て直されたということが書かれています。ダラス神学校の校長でありましたチャック・スウィンドル先生はHand Me Another Brick という本の中で、ネヘミヤ記からクリスチャンのリーダーシップについて書いています。The Prayer of Jabez という本ですが、ベストセラーになりましたね。その著者でありますブルース・ウィルキンソン先生も、The Vision of the Leader という、まあ、これはビジネスピープル向けの教材なんですけれども、そういうものを作っております。ネヘミヤ記は、リーダーシップ、あるいはビジョンということが、を学ぶことができます。大変興味深い書物です。でも今日は、ネヘミヤの祈りということに焦点を合わせて学んでみたいと思います。と言いますのは、エルサレムの城壁の再建、それは、ネヘミヤの祈りから始まっています。そして、祈りによって成し遂げられたからです。さあ、ネヘミヤの祈りは、どのような祈りだったのでしょうか。第一に彼の祈りは、信仰の祈りでした。神殿が再建されて、この時はもう70年経っておりました。けれども、その神殿を取り囲んでいるそのエルサレムの町の城壁は壊れたままになっています。そこに住むユダヤの人々はその周りの民族から大変な圧迫を受けていました。でそのことを知りましたネヘミヤは心を痛め、ネヘミヤ記一章の5節から11節に記されている祈りを祈ったのです。さあ、この祈りの中でネヘミヤは神様をどう呼びかけているでしょうか。天の神、主、大いなる恐るべき神、 主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方と神様を呼んでいます。でこれは神様への信仰の告白の言葉になっていますね。私たちは祈りというとそれはお願い願い事というふうにすぐ考えるんですが、祈りには賛美感謝悔い改め願い取りなしというこういう要素があります。神様という呼びかけの中にはすでに私はあなたを信じますという信仰の告白があるんです。あるいはそこまで至っていなくても私はあなたを信じたいのですという信仰を求める思いが神様という呼びかけの中には含まれています。でそのような意味では私たちがいつも礼拝で唱えています使徒信条、これも祈りなんだなとそう思いますね。使徒信条を唱えるたびに神様あなたは全宇宙を創造されました、この地球に命を生み出してくださった全能のお方です、そう神様に呼びかけ神様への信仰を言い表し、作り主である神様、救い主である神様、私たちと共にいてくださる神様を賛美しているわけです。で、全ての人をお作りになった神様はどの人にも祈りの心をお与えになりました。人間だけが祈ります。そして人は誰に教えられなくても祈るようになるんです。無神論者でさえいざという時には神様と祈るというふうに聞いたことがあります。それは神様が聖書にある通り人間を神の形に作ってくださった、つまり人間を神に向けて作ってくださったからです。どの人の心にも祈りがあります。どの人も実はいろいろな形で日頃祈っているんです。しかし誰に祈るのか、その祈りの対象がわからないために何をどう祈っていいのか、それがわからない、それで確かな祈りを捧げることができないでいるわけです。人が持っている祈る心、それは真の神様を知って初めて満足するのです。こんな話があります。ある町にスミスさんという人がいました。で、その日は彼女の誕生日でした。その町の花屋が注文を受けまして、スミスさんに誕生日の花束、きっとこう大きなものなんでしょうね、それを届けに行きました。注文を受けた時に聞きました住所に行って、その家に入りますと一人の女性がいましたので、この人がスミスさんだ、そう思ったんでしょうね。ハッピーバースデーミセススミスと、まあ、ハッピーバースデーの歌を歌ったんですよ。そしたらそれを聞いていた女性はにっこりしてこう言いました。ありがとう、でも今日誕生日を迎えるのは私の母で、先月私のおばのところに引っ越したんですよ。悪いけど通りの向こうのあの家に届けてくれませんか。陽気な花屋は、そうですか、そう言って、また再び花束を抱えて、この言われた家に入りました。家に入るなり、出てきた女性に花束を渡して、ハッピーバースデーミセス・スミス。また歌ったんですね。でけれども、それはスミスさん本人じゃなくって、またまたスミスさんの妹だったわけです。ミセス・スミスは、車椅子に座っているあの人ですよ。そう言われて花屋さんは初めて花束を本当のミセス・スミスに渡して、ハッピーバースデーミセス・スミス。そう歌ったのです。この一部始終を見ていた近所の人が、スミスさんでない人に確かめもしないで歌ったりして、お前はなんて間抜けなんだ。そう花屋に言いました。すると花屋はこう答えたそうです。私はスミスさんでない人に歌ってしまいましたが、 それでも私は歌うたびにスミスさんを心に描き、スミスさんに向かって歌っていたんですよ。本人を目の前にしたときは、今までの思いを全部込めて一生懸命歌いました。まことの神様を知らない人も、懸命に願い、祈ります。時には、神様を信じている人よりも、熱心で真剣な場合だってあるかもしれません。そうした人たちが、まことの神様を知るようになったら、きっとこう言うでしょう。ああ、私の心はずっとこの方を求めていたんだ。今やっと私は私の祈りを聞いてくださる方に出会うことができた。この方を知ることができた。そして本当の祈りを捧げることができるようになった。イエス様はサマリアの女性に、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。そうおっしゃいました。サマリアの女性はそれに答えて、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。そう言いました。イエス様はこうおっしゃったのです。あなたと話している私がそれです。つまり、私がキリストです。私があなた方に礼拝を捧げるべきお方、祈りを捧げるべきお方を教えるのです。そう言ってくださったのです。イエス・キリストはすでに世に来られ、世界中のどの人も、この聖書によって、誠の神様を正しく知ることができるようになりました。私たちも聖書に教えられ、神様がどのようなお方なのかをさらに学んでいこうじゃありませんか。漠然と神様と祈るんではなくて、生きておられ、私たちに目を向け、祈りに耳を傾けてくださっているお方なんですから、そのお方に対して、例えば、私を愛してくださった神様、私を導いてくださる神様、すべての良いものを与えてくださる神様、そんな風に自分が聖書を通して知っている神様の知識に基づいて、神様を呼んでみませんか。神様は私たちからそのようにただ単に神様というんではなくて、私たちが神様について知るもの、また神様に対する思い、そういうことを褒めた言葉で呼ばれることを本当に喜んでくださるのです。第二にネヘミヤの祈りですが、それは悔い改めの祈りだということをお話ししましょう。一章の六節七節、ネヘミヤはこう祈りました。まことに、私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべ、モーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。ネヘミヤはバビロン捕囚からおよそ100年以上も経ってからペルシャで生まれた人です。ネヘミヤ自身が捕囚という罰に値するような罪を犯したわけではありません。けれども彼は神の民全体の罪を自分の罪として悔い改めています。これは実にへりくだった祈りです。ネヘミヤは人間の側には神様に対してこうしてほしいと願い出る何の権利もないことを知っていました。そしてその上で、権利としてではなく、神様の憐れみを求める、その思いで神様に祈ったのです。祈り、それは自分の願いを神様に押し付けることではありません。まして、神様にこうしろ、ああしろと命令することでもありません。すべてのものの主権者である神様、その神様は人間に命令を与えることができます。でも人間が神様に命令を することはできないわけです。で、日本のある地方にこういう風習があるそうです。縛り地蔵という風習ですね。普段はそれに手を合わせて願をかけるんですけれども、その特別な日になりますと、その地蔵像を縄でぐるぐる巻きにしまして、馬で引っ張り回すんだそうですね。オラたちの願いを聞かねえと、ひどい目に遭わすぞというわけで、脅迫するわけですよ。で、私たちも神様の前に、へりくだり悔い改めることをしていませんと、神様が主権者であるということを忘れてしまって、神様に命令をしてしまう。自分の願いを押し付けてしまう。そういうことがあるかもしれません。ルカ18章に登場します主税人は、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈りました。そしてイエス様は自分の功績を誇らず自分の罪を認めてただ神の憐れみを求めるそういう切実な祈りが神様に受け入れられるのだと教えてくださいました。神様には私たちの祈りに応える義務はありません。祈りが聞かれるのはただ神様のご真実と憐れみによるのです。ちょうど天からの雨が高いところにはとどまらず低いところへと流れていきます。そのように神様の恵み、憐れみ、祝福、それは悔い改めてへりくだり、憐れみを求める人に注がれてまいります。さあ第3に、ネヘミヤの祈りは不断の祈り、unceasing prayer、絶えず祈る祈りでありました。ネヘミヤはエルサレムの復興のために日々に祈り続けました。ネヘミヤ記1章11節でネヘミヤはこう祈りました。どうぞ、今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように、この人というのは、ペルシャ王アルタシャスタのことです。まあ、一般の歴史では、アルタクセルクセスの名前で知られています。でネヘミヤは、王様の検釈官でありました。で検釈官といっても、王様にその酒を注ぐことだけが仕事ではありません。王のそば近くにいて、政治にも関わっていたのです。でネヘミヤはユダヤ人である自分にそのペルシャ王に仕えるという特別な立場が与えられているのは自分がエルサレムに行ってエルサレムの復興を果たすためなんだそう確信いたしました。それで自分がエルサレムに行くことについて王の許しが出るように神様に願い祈り続けていたのです。ネヘミヤがエルサレムの現状を聞いてそのために祈ったあの一章の祈り、それはアルタシャスタ王第20年のキスレウの月であったと書いてあります。ネヘミヤが検釈官として王のそば近くに行く機会を得たのは2、3の月ということは、ネヘミヤはキスレウから2、3までの4ヶ月の間と休むことなく祈り続けたということになります。ネヘミヤの心はエルサレムのことでいっぱいになっていましたから、王様の前で少ししおれていたんですね。それで王様の方から、あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。そう言われてしまいました。ネヘミヤは王様を不機嫌にさせたのではないかと恐れました。でも正直に自分の心の中にあることを話しますと、王様は、ではあなたは何を願うのか。そう言いました。王様はネヘミヤに、お前の願いを聞き入れよう。 そう言ってくれたわけです。王様がこんな寛大な申し出をしたのは、神様がその王様の心に働きかけてくださったからでした。この人の前に憐れみを受けさせてくださいと、4ヶ月祈り続けた祈りが、今この瞬間に聞かれたのです。神様はペルシャ帝国の背後でちゃんと働いてくださっていたわけですね。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた2章の4節5節にありますように、ネヘミヤは王の申し出を聞いたとき、心の中で一瞬のうちに祈りました。このような即座の祈りというのは、日ごと日ごとに時間をかけて祈っていなければ、いざという時に即座の祈りというのはできないのです。聖書は、絶えず祈りなさいと教えています。まあ、絶えず祈りなさいと言っても、どんな仕事もしないで、目覚めた時から眠る時まで、まあ、夜寝る時、寝てからも寝言でお祈りする。そういうことを言っているわけではないんです。一日の中には祈りの時間があります。労働の時間があります。休息の時間があります。生活の時間があります。そういう時間を正しく配分し、規則正しく守っていく。それはとても大切なことです。しかし、祈りは祈りの時間が終わりました。それで終わってはいけないのです。絶えず祈りというのは、働く時も休む時も私たちの心の中に祈りをキープしているということなんです。つまり、祈りの心で働く、祈りの心で休むと言ったらいいでしょうか。そういう祈りがあって初めて大切な場面で神様の導きを得ることができます。普段の祈りは普段の祈りです。日々の生活のどんな小さなことでも祈っていく。そのように普段祈っていくときは、いざというときに力ある祈りができます。そしてネヘミヤのように祈りの答えを見ることができるんです。そのような祈りによって神様に祈ることができる幸いをご一緒に味わいましょう。神様が祈りに応えてくださるその恵みに預かりたいと思います。お祈りを捧げましょう。真実で憐れみ深い神様、私たちはあなたに要求する何の権利も持っていませんが、あなたの真実に信仰を持って応え、へりくだってあなたの憐れみを求めるとき、あなたは私たちの祈りに聞いてくださると約束してくださいました。そのことを信じて祈り続ける私たちとしてください。私たちに祈るべきお方を教えてくださったイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。